ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。地震でお亡くなりになったり、被害を受けた人に、については、僕はもう非常なショックを受けましてね。能登地震の時にものすごく大きなショックを受けたんですよ。それはね、普通の人から言えばですよ。武田がなんでショックを受けなきゃいけないのかっていうこと、僕、科学者ですからね。やっぱり科学に関することで、多くの皆さんがね、被害を受けると。いうことは、やっぱり僕はショックなんです。それで、私はもう30年来ね、私の講義を30年前に、講演というかですね、一般向けの、地震は日本どこでも起こると。どこが起こりやすいってことはないと。それはね、地震学から言えば、東海地震が起こりやすいとか、そういう起こりやすいとか起こりにくいとかありますよ。だけど我々は、僕の立場はね、今は科学者として新しい発見をしようとしてるんじゃないんですよ、僕は。僕はせめてね、すごく世の中から恩を深く受けたので、やっぱりせめてね、今になって自分の科学的な知識を活かして、なんとか少なくとも日本人だけはね、科学的なことでかわいそうなことにならないように尽力しようと思ってやってるわけですよ。で、地震についてはね、地震学者から見れば、起こりやすいとこと起こりにくいとことあるんです。だけども、日本国民から見れば、自分から遠いとこに起こってもね、これ道徳的な話じゃないですよ。自分の被害って言ってんで。それは被害受けないんですよ。だけど自分の家のところに地震が来たら、やっぱり被害受けるんです。だから言い方が変わるんですよ。日本全体から見れば、ここが起こりやすい、ここが起こりにくいでいいんですよ。だけども、じゃあ、能登に来るのか、熊本に来るのか、さらに今度はね、三陸沖でもいいですよ。北海道でもいいです。どこに来るのかと聞かれたら、僕はですね、なんて答えるかって言ったら、日本中どこでも来ますと。30年前からそう言ってるんです。で、それの対策をちゃんと言ってるんですよ、僕は。逃げるとかそうじゃなくて、全部逃げられませんから。自分が住んでるところから逃げられませんから。だから逃げるということはじゃなくて、いつでも来ていいようにしなきゃいけないと。これについて、だから僕の場合は二つ言ってるんです。なぜ日本に住んでたら、日本中どこでも来るというふうに説明しなければいけないか。科学者がね、科学者がですよ。一般の日本人に対して、それは隠すとかそうじゃないんですよ。違いますから。地震学者は日本中を見てて、今度どこに来るってやってるわけですよ。ところが国民の方は、自分が今、能登に住んでるから、能登に地震が来るかどうかという、全然違うんですよ。可能性が違うんです。影響も違いますから。それで、僕は30年前からそういう説明してるんです。起きる原因はエネルギーとかそういうんじゃないよと。傷だよと、こう言ってるわけです。だから日本中どこでも来ますよと。それについて具体的に防止する方法は、まずは、地方自治体の用意してるハザードマップで。それと、地震が起きたらどうなるかっていう、ちゃんとした詳しいやつがいくらでもあるから、それはもうネットで見れますからね。それを見て、自分の家をどういう風にすればいいかっていうことも僕詳細に説明してるんです。で、僕のうちももちろんそうしてます。それから、武田先生に聞いてそうしてますんで安心しましたっていう人がいっぱいいるんですよ。我々科学者はですね、学会の中で議論するときは学問的視点で議論していいんです。もちろんそれが大切なんです。だけども、一般の人に説明するときは、一般の人がそれによってどういう影響を受けるかってことを考えていかなきゃいけないんですよ。だから、地震はここに来ますと、いうことは、学会の中で言ってもいいんですよ。だけども、嘘つくわけじゃないんですよ。もちろん輪島にも来ますし、能登半島にも来ますしね、関西来ないって言ってたけども、大阪とか神戸とか淡路に来た地震もあれ外れてるんですよ。地震が来るっていうとこじゃないんですよ。ちょっと際どいけど。あそこから50キロも離れたら来るんだけど。あそこは来ないんですか？永田町のところは。いや、地震学で言えば、熊本だってね、地震が来るまであそこ真っ白で来ないとこだったんですよ。今では少し赤く塗ってますけど。だから僕らはですね、科学者として学会で発言するときと、全然嘘つくわけじゃないけど。それが影響が及ぶ国民に話すときと違うんですよ。これもう僕は航空材料といつも言ってたんですよ。航空材料でね、航空材料に欠陥があって、1日に1万機も飛ぶね、飛 飛行機の航空材料は、まあ1万機に1機ぐらいね、材料が破壊することがありますっていうことを学会で言ってもね、1万に1つでしょ、それは。だけど飛行機に乗る人は、飛行材料が壊れたり、航空材料壊れたら墜落して死んじゃうんですよ。だから航空機材料が壊れる可能性のある時には、学会では1万分の1と言ってもいいっていうか、どこで言ったっていいんですけど、それは。だけど、これから飛行機に搭乗する10歳のお嬢さんに言うときには、その親に、いや、まだちょっと疑問があるんでね、落ちる可能性一応ありますと言わなきゃいけないんですよ。だって、落ちたらその人100%亡くなるんですから。だから、地震というのはそういうもんなんで、政府も、地震学者も NHK も、それを外しちゃってるから一生懸命僕言ってるんですよ、30年間も。全然分かってくれないんです。分かってくれないっていうか、それはメディアが悪いんですけどね、もちろんメディアは悪いんですよ。そんな簡単なことだから、ちゃんとメディアは分かって、メディアはそれ専門ですよ。学会で話すことと、別に騙してるわけじゃないんですよ。それすぐ騙すとか言う。全然、両方とも真面目なんですよ。だけど、地震学会は誰も死なないんです。能登半島ではみんな死ぬんですよ。そんな時にね、NHK のアナウンサーじゃないけど、逃げろ逃げろと叫んだってダメなんですよ。僕ら知ってるんだから、まあいいや。今日からは全然話変えましてね。てか、それがあるので、僕は今日から間に合うっていうのをね、今、源流と、ね、日本人の幸福ってのやってるわけですよ。これももうやりたいけど、これ夏休みの、ちょっと時間があると思って取り掛かった長編戦なんだけど、やっぱり急ぐやつがあるなと。やっぱり急ぐやつを先にやんないとね。やっぱり逆になったらボケるからと思って、間に合うと。今では間に合うと。やつをやりたいと思ってるんですね。で、1回目は、バッグっていうのは手提げのバッグです。ハンドバッグとかそういうバッグですね。女性だったらハンドバッグ。まあ男性だったら、まあビジネスバッグって今その女性男性ないかもしれないけど、まあまあそう。を置いても取られない。これは世界で日本だけなんです。例えば喫茶店で、自分の座ったとこの机の上にバッグ置くでしょ？僕なんかいつもそうしてますよ。パソコン置いたりね。そしてトイレに行くんですよ。それはそこに私が座ってますよっていうことを新しく来た人、お客さんがまた座っちゃうといけないから親切心で置くんです。これが日本人なんですよ。まあ、普通は配慮とか言ってますけどね。リスペクトとか外人は言ってくれますけど。あんなの取られちゃうじゃない。誰も取る人がいないんです、日本は。ええ。ですから僕なんかもいつもバッグを置いてトイレに行きます。トイレに行きゃね、トイレから出てくるのにある程度時間ありますから。まあ外国ではつったら外国の中でそうじゃないとこもあるんで怒りますけどね。外国で100カ国のうち90カ国は必ずなくなります。僕の経験では。ええ。絶対誰もしません。むしろバッグを抱えてトイレに行きます。ええ。むしろ逆なんですよ。トイレに行くときは危ないからバッグを抱えていくんです。日本人は危なくないから、ひどい時は、ひどいっていうか普通ですよ。これは日本人の誇りなんですよ、これが。携帯を置いていくんですよ。したら携帯があるだけで、次に来た客は、ここは携帯が置いてあるから、誰かがお座りになるんだなと思って遠慮して隣に座る。これが日本人の清らかさ。で、僕は突然ね、地震の話でそんなこと言うのは、今ね、政府とか地震学会とかの学者とか東大教授とか NHK が、この清らかさを持ってないんです。つまり、地震においては、まあこれ地震のことばっかり言ってんじゃないんですよね。犯罪もそうですし、それから生活の安全もそうだし、子供の安全もそうですけど、日本がこんなにいいのは日本人がいいからな。日本人も、日本人引く国会議員、日本人引く学者、日本人引く NHK なんです。その人たちはいいんです。これは間違いないです。ごま知ってるわけじゃないんです。悪い人いますよ。強盗もいますから。いますけど、大多数の日本人が清らかなんですよ。人のものは盗みません。喫茶店で机の上にカバンがあったらに、日本人はどう考えるか。あ、ここはもう人が座ってんだから、そこに座ったら迷惑だからして、隣の椅子に座るんですよ。素晴らしいじゃないですか。しかも世界でほとんど日本だけと言われてるんですよ。これ疑いがあんだったら、それは僕の経験ですけどね、そりゃ。疑いがあったら今ね、YouTube なんかで盛んに外国から来られる観光客の方が言ってるのを聞いてくださいよ。その気持ちをもしも国会議員も東大教授も NHK も持ってたら、能登半島の人に地震が来ませんって言いませんよ。あなたのところは 東南海地震の来るところの300分の1の確率ですなんて言いませんよ。言っちゃいけない、言っちゃいけないっていうか、それは道徳的じゃなくて、科学的に言えないことだから。注意する人から見れば科学的に言えないんです。それは、どうしてかって言ったら我々はいつ地震が来るかわからないってことが学問的にわかってることなの。それは、僕はいつも説明するのはね、斜面に大きな石があると。だけど落ちてこないと。だから落ちてこないから下の道路を車が走る。こういうことあるでしょ？だけど、なんで落ちてこないかって言ったら、大きな石のここに小さな石があって、それが支えてるからなんですよ。だけども、いつでも落ちれるんです。小さい石が何かの関係でコロッといったら大きな石が落ちてきて、下の自動車が、通ってる自動車が死んでしまうんですよ。そういう状態なんです、地震っていうのは。大きなエネルギーと小さな傷なんです、地殻の。その二つの組み合わせが両方とも分かってなければ、地震が来るとか来ないとか言えないんですよ。だから、今の地震学会とか、それから日本政府が国民に対して、NHK が国民に対して見せてる図は、1万年後か、今日か分かりませんっつってること。それを全部除いて地震学者は聞いてるんです。学会では。なんでかって言ったら、それは地震学者知ってるから、その図はね、時間は関係ない。今日か1万年後か関係ない。だけども、ここが一応地盤としては地震が来る可能性があるんだなってことを議論してるってことが暗黙のうち分かってるから地震学科で議論してるんですよ。だけど、普通の人は大きな石の下に小石があって、それが支えて、それが外れたら、ダーンと石が落ちてきて、それで自分が死ぬということはご存知ないんですよ。だけど NHK も何も聞いてる人が誰だなんて関係ないんですよ、全然。自分たちの、もうそれでもカットきちゃったんですよ。当然分かってることですから。全員が分かってるんですよ。国会議員も、それから地震学会も、それから NHK もみんな分かってるんですよ、そんなことは。だって地震の2要素なんですから。2つも要素が必要だっつってるわけですね。傷があることと、エネルギーが溜まってること。つまり大きな石であるとかそういうこと。ね。国民が分かってないと見ると、平気で30年も、能登には地震が来ません。能登には地震が来ませんって言ってですよ。言ってないって言うけど、そういうグラフを出せば言ってると同じですよ。またそういうケチな言い訳するのはね、日本人の清らかさじゃありません。この清らかなうちに直してほしいんです。専門家は僕、科学者は僕だけじゃないから僕だけじゃ足りないんですよ。もちろん地震学会そうだし、NHK もそうだし、他の科学者も少なくとも物理の分かってる人は言ってくださいよ。もうそれをね、どうしても緊急に言いたくなって、今日は、ちょっとこれアップしてる人にも申し訳ないと、急になって申し訳ないけど、ぜひやってくれと。まあこのアップは僕は昔は、今からそれこそ30年前は僕自身がやってたんですけど、この頃ちょっとできなくなって、それで、ある人に頼んでるんですけどね。だけど、やっぱり僕らは、その専門家としてね、やっぱり心の中に誇りがあるんですよ。物理的なことで人を殺しちゃいけないと。やっぱりあらかじめちゃんと注意しなきゃいけないと。地震学会の人は地震学会で議論するときに、分かってるから言わないで議論してるんですよ。地殻の傷は分かってないんで、今日来るか1万年後来るか分かりません。それが東海地震の例じゃないですか。地震予知委員会が実質的に解散しちゃったのもそれじゃないですか。それは僕らみんな分かってるんですよ。特に物理系の学者、地震も含めてね、みんな全員が分かってますよ。声を上げてください。我々に学問をやらせてくれてる国民の人たち、僕らが学問ができるのは、学問なんか何も儲けが出てきませんから。だから、国民の税金でやってるんですよ、僕らほとんど。せめて恩返ししてくださいよ。地震は何が危ないのか、なんでいつ来るかわかんないのか、なんで政府の発表した地震マップが30年も外れ続けているのか、なぜなのか、どこに学問の結果じゃないですよ。学問っていうのはずっと結果があるんですから。全部がわかるってことは学問にはあまりありませんからね。まあ、ということです。まずそれで、今日は、バッグを喫茶店に置いてトイレに行っても取られない日本なんだと。だから日本人は一人一人真面目で、地震学者が言ったり NHK が言ったりしたらみんな信じるんですよ。信じるからこそバッグが取られないんです。それに乗じて、NHK 声明出してください、地震学会。申し訳なかったと。我々は自分が分かってるから言わなくていいと思ってたと。すいませんと。 言ってくださいよ、と思います。はい。それで今日は慌ててこれを出しました。